皆さんこんばんは。大岩和樹のポッドキャストしゃべろデイ。この番組はとある音楽家の日常から切り取った気になる話題をテーマにしゃべっていく番組です。第95回、今回もしゃべっていきたいと思います。というわけで改めましてトロンボンプレイヤーをしております大岩和樹です。95回ということでだんだんと100回に近づいてまいりましたけども、このペースをね崩さずに頑張っていきたいと思っている所存でございます。そんなこんなで、まあ、先週の放送からねまた1週間経ったわけなんですけれども、皆さんどんな1週間をねお過ごしでしたでしょうか。本当に1週間お仕事お疲れ様でございます。なんかそうですね、もう今週かな、先週の末ぐらいからだいぶこうぐっとね寒くなった感じがあるなっていうのを思ったんですけど、もう昨日今日なんかはさ、すごくこう風が冷たくて、いつもね働いてる職場の方まで自転車に、ね、乗ってねこう数分走っていくわけなんですけども、まあ、先週ぐらいまではまあなんとかね、まあ寒いけど行けるかなっていう感じだったんですが、今週はね本当に寒かった。いつもこう手袋とかしてないんですけど、もうちょっとねこれは耐えられないっていうぐらいこう手がね冷たくなっちゃって、やっとねこう手袋出してきてね、また自転車漕いでるわけなんですけども、でもなんだろうな、こう耳がちょっと風で冷たいとか、ちょっと目もこう走ってるとね、あ冷たいなっていう感じはなんかすごく久しぶりだなっていう風に思って、この週頭をね過ごしてたわけなんですけども、本当にさ、そうなると缶コーヒーのねありがたみっていうのが非常にこう感じられますよね。 あったけー、縛れたってみんなわかりますか。もしかしたら方言かもしれないですけど、こうね、手が冷たくなってこうビリビリするみたいな、感じのさ、とこにこう熱々のさ缶コーヒーをねこうギュッと握りしめて、あったけーっていうのをね感じるのもまたこう冬の良さなのかなって思ったりもしてね。なんかそのギャップがねまた良かったりもするわけなんですけれども、この1週間何をしてたかっていうとですね、先週の放送かなで、いろいろNISAやったりとか、NFT の、講座、イーサリアムをちょっと試してみましたよみたいな話をしたんですけど、そっからね、またちょっといろいろ、お金について調べてみたいなっていうふうに思ってですね、YouTube でさ、ちょうどなんかおすすめに出てきてたんですけど、オリラジのね、中田のあっちゃんの YouTube 大学っていうチャンネルがあるんですけど、結構さ、チャンネル登録者数もいると思うんで、知ってる方も、すでに知ってる方もいると思うんですけども、その中田あっちゃんの YouTube 大学、すごく面白いチャンネルでした。全然今まで存在はしてたんですけど、ちゃんと見たことなくて、で見てみたらね、なんかお金の本だけじゃないんですけど、いろんなこう本だったりとか、こう健康のこう情報とかをすごく簡潔に分かりやすく、そして、面白く伝えてくれてるチャンネルで、あこれすごいいいなって思って、で今週はね、先週末ぐらいからずっとそれ見てましたね。そう、本当にね、見たことない人は一回見てみたらねすごく面白いと思うんですけども、やっぱ芸人さんがさ、話してるからすごくお話がね面白いんですよ。で、 自分でさ、その何でしょう、ビジネス書とかさ、お金の本だったりとか健康の本とか、なんかいろいろ本屋さんに行ってさ、熱い本読もうっていう気にあんまりならないじゃないですか。しかもあの活字読むってさ、結構な時間もかかるしね。それを YouTube でさ、こうパパッと説明してくれてる、まあ1本の動画30分ぐらいなんですけど、それを前編と後半に分けたりとかってね、してて、すごくなんか、あ、いいなと思って。で、自分はもう大体2倍速でまあポッドキャストとかラジオもね、2倍速だったり 1.5 倍速ぐらいで聞いちゃう本なんですけど、それやってるとね、慣れてくるんですよ。最初早いなって思うんですけど、だんだん慣れてくるので、一気にパパって見たいなっていう人はこうね、速度調整とかをしてやると、いっぺんにこう、いっぺんにっていうか、情報がさ、いっぱいあるから、なんでしょう、短時間でいろんな情報を知りたいっていう人は、すごくね、こう2倍速 1.5 倍速いいんじゃないかなって思うんですけども、そこでさ、なんかこういろんなこうお金の本について解説をしてるわけですよ。で、やっぱり、あ、今回のね、このテーマ、食えない音楽家貧乏ループから抜け出す方法っていう、タイトルをつけたわけなんですけども、やっぱりさ、音楽をしていく上でどうやって生活費を捻出するかってすごく毎回ね、悩むところではあるんですよ。で、その音楽家はね、どうやって食っていくかって考えた時にさ、その曲を作って、で、そのなんだろう、収益、再生回数とか、印税で食べていくとかさ、ライブをいっぱいやって、そのチケット代で、稼いでいくとかって、考えるわけなんですけども、結構皆さんも想像つくと思うんですけど、一握りじゃないですかね。一発じゃ困るわけですよ。一発バズったって一発バズったところで今後10年の生活費が賄えるかって言われたら、そうじゃないじゃないかね。そうで、チケット代、一回のライブをしてさ、お客さん呼んでチケット代これぐらいですってやっても、1ヶ月の、我々ミュージシャンのさ、チケット代って賄えるわけじゃないよね。多分1ヶ月15万かかるとか20万かかるとか、もしかしたらね、それ以上かかってる人もいるかもしれないんですけどね、どう考えたって無理なんですよで、まあそこでいろいろ考えるわけなんですけども、ライブをいっぱいやって、で、その、売り上げで生活していくっていう方法もあるんですけど、ただね、やっぱ結構ギリギリなんですよね。毎日ライブやったってさ、お客さんがそんなに毎日ライブに来れるかって言われたら、そうじゃないわけですよ。だからね、やっぱそういろいろ悩むわけなんですけども、そこでね、まあ自分も本屋さんに行ったりして、ちょっとお金の本をね、買ったりとかね、こういろいろ見たんですけども、これ全然受け売りではないんですがキングコングのね、西野さんの本とか、こう、あ、ちょっと面白いなって思って、で、あ、西野さんの本ね、文字がでっかくて読みやすいんですよそう、だいたいさ、こう文庫本とか読むと、あ、文字ちっちゃいなみたいな、長いなみたいな思うんですけど、西野さんの本はね、文字でっかくて分かりやすいのなので、あ、これちょっと本苦手な自分でも読めるなって思って、こう、買うわけなんですけども、で、まあその新しい本でね、書かれているのは、お金がないと夢、 こう希望とかやりたいこととかね途切れちゃうよっていう風に書いてあるんですよ、もう一番最初に。でそのお金どうやってこう捻出していくかって言われると、やっぱりそのチケット代だけでは生活はできていけないので、まあなんかこうその一本だけじゃなくて、こう今後はね副業とかなんか別のことで、別の得意なことで資金を、作りつつやりたいことの方にその資金を回すっていうね、やり方をするといいよみたいなことを書かれてまして、うん、確かに、まあこのねご時世なんかいっぱいやれることがあるわけなので、音楽一本で食うっていう選択肢だけではなくなってきたなっていうのが、まずその何でしょうね、固定概念をこう一歩外せるっていうところなんですけどもね。なのでまずチケット代だけで、生活費を賄うっていうところから一歩こうルートを出るっていうね、ところで、ほんでそのまた中田あっちゃんの、YouTube 大学のね話に戻ってくるんですけども、そこでまあいろんなねお金の本を紹介してくれたりしていて、で労働を続けるだけではお金持ちにはなれないよって言ってるんですよ、どの本でも。ほんで、銀行口座にただ単に貯金しておくだけでもお金持ちにはなれないよって言ってるんですよ。ほんじゃどうしたらいいの、俺らいつまでも働き続けてお金を貯めてそっから削減してでまた働いてまた生活費使ってまた働いて、この労働ループから抜け出すにはどうしたらいいんだっていうね、そんなお悩みの皆さん、投資をしてくださいって言ってるんですよね。ずっとさ、うちもね、東北のど田舎の、うん、まあ言ってしまえば貧乏な家に、生まれたんじゃないかなっていう、もう何とも言えない、これはいろいろあるからね、なんですけども、誰がこう自分の稼いだお金を投資に回せって言ってたかって言われたら、なんかあんまり言われてこなかったなっていうふうにも思って、まあ、確かにね、このまま行ったら俺はずっと労働をすることになるぞっていうのはね思ったんですよ。やっぱり、じゃあそのなんで投資をしろって言われてるかっていうとですね、投資を、まあ、会社なりさ、投資って、会社の株を買ってその会社に、ちょっとなりお金を、寄付してあげることによって、でその会社からありがとうっつってなんぼか儲かった何割かを、また配当金として、戻ってくるっていう、まあね、それが投資の、まあ、すごく簡単なシステムだと思うんですけども、でこの投資っていうもののすごいところは複利にあるんだと。まあ、簡単に話すと1000円預けてで、まあ、1005円とかね返ってきたとして、でまたその1005円がまた増えて、でさらに配当金が返ってきてっていうので、その利子も一緒にこう増えていくよっていうので、その投資っていうものがお金持ちになる、なんでしょう、ルートだよっていうふうに話してるんですよね。 銀行、一般の銀行にお金をただ貯金しているだけでは、1000円は1000円から変わらないんだよ、100万円は100万円から変わらないんだよって言ってるんですよ。確かにお金を増やすなんて今まで考えたことなかったよ。そういうふうに思ったんですよね。なんとなくね、この数年で投資をしろ投資をしろ、お金を増やせっていうことを周りがなんか騒いでるぞっていうふうには思ってたんですけども、ちゃんとね、やっぱこういうものを自分で噛み砕いて、で自分のお金を自分でどういうふうに使っていくかってあんまり考えたことがなかったなって思ったんですよ。なんか気づいたらクレジットカードでいっぱい買って、気づいたらいつの間にか借金してるぞっていうふうになってるんですけど、というわけでねすごくいろいろ回りくどい話をしてきたんですけど、一回ね自分が言いたいのは、中田オリラジ中田の YouTube 大学を一度見てほしい。すごく面白いから。これはお金とかじゃなくてもいいんで、ぜひその YouTube の動画一本だけでも見ると、あ、これもこの続き聞きたいっていう風に絶対なると思うんで、気になる方はね、ちょっとリンク載せておくので、説明欄の方にぜひ見てほしい。おすすめです。これは最近見た中でおすすめの YouTube だなっていう風に思ったんですけど、でさ、なんかその投資ってすごく難しいように思ってたんですよね。本当にお金を持ってる老後のおじいちゃんがなんかいろいろやって携帯見ながらポチポチやってるなっていうイメージだったんですけど、全然そんなことなかったんですよね。普通にネットから証券口座を作って、そこに毎月どんだけ、引き落としでこう投資していくかっていう、普通に銀行の積立貯金と全然一緒なんですよ。こんな簡単だったのかって思ってね。なんかまあその株なんでいろいろこうリスクはあるわけなんですけども、そのリスクもほとんどないんだって。銀行口座に、何割か残し、その他何割かを投資に入れる、それが堅実なこう、お金の使い方なんだよっていう風に、まあ、言われてるらしいんですけど、なんかそのこれ昔あったゲームにちょっと似てるなってっていう風に思ったんですよ。なんかなんだっけな、ドリームキャストかなんかのゲームでさ、バーガーバーガーっていうなんだそのバカなタイトルはって思ったかもしれないんだけど、バーガーバーガーってすごく面白いゲームがあるぞっていうので、こう先輩に紹介してもらって、でめちゃくちゃ面白かったんですよ。どんなゲームかっていうとね、自分でハンバーガー屋さんを立てて、自分でその例えばビッグマックだったら、その素材を何を使って何バーガーを作るかっていうのも自分で決めて、値段も決めて、でしばらく置いとくと、それがどんだけ売れてるかどんだけ売れてないかっていうのが分かって、それをどんどん改善していくっていうね。で売れてきたらまたフランチャイズをいろんなところに作ってっていう経営の、非常にあれは今思ったら卓越してたゲームだったなって思ったんですけど、バーガーバーガーに似てるなって。投資すごく、まあ、投資と経営って、まあ、ちょっと似てるなっていうふうにも思うんですけど、そのバーガーバーガーのね記憶がこうすごく蘇ってきて、 れば、これね、久しぶりのこう感覚だなみたいな。あんまり本当にお金なんで堅実には行かなければいけないと思うんですけども、そんなにこう堅苦しくなってやるもんでもないのかなっていうふうにも思ったんですよ。ちょっと面白いなって思いながら、この企業に投資してみようとか、この企業はなんかこう今後成長していきそうだからっていうので、こうちょっとお金を貸してあげようとかね、そういうこうなんかマインドなのかなって思ったりして、なので最近というか、まあ今週こうになって、今週になってね、またちょっとお金のこう興味関心っていうのが増えてきたなっていう風になったのが、まあ大岩のこう近況なんですけれども、皆さんどうですか？俺が知らなかっただけなのかな、みんなはもうすでにもうそんなこと当たり前にやってるよっていう感じなのかもしれないんですけど、普通にその動画の中で言ってたのは、普通に収入の、1割をこう投資していたとしても、30年後はちゃんとこう何でしょう、お金増えて、るよっていうアバウトだな、これはちょっと自分がもうちょっとまとめておけばよかったんですけど、それは本当に中田あっちゃんの YouTube 大学を見ていただけたらなと思うんですけど、普通に投資しても銀行に預けてるよりはマシだよっていうふうに言ってるんですよね。どうですか皆さん、投資してますか？音楽家がこんなことを言うのもどうかと思うんですけど、やっぱりお金がないとやりたいことをやっていけないっていうのは本当にあると思うんですよね。今いろいろこうライブを企画してるわけなんですけれども、あ、こんなことしたいなとか、こんなアーティスト、こんなミュージシャン呼びたいなってなった時も、やっぱりどうしてもね、お金がかかってくる。こんな会場でやりたいな、こんなこう演出をしたいな、こんな映像を撮りたいなってなった時に、やっぱりどうしてもね、お金がかかってくるので、なんかこう理想のこうビジョンを形にするってなった時に、じゃあそれって全部チケット代では賄えないなっていうことをこう、まあね、実感していて、だからこそやっぱどういうふうにお金を捻出していくかっていうことは、切っても切り離せない問題なんだなと、感じている今日この頃です。なんかね、最近のツイッター、もうツイッターじゃないのか。まあでも、ね、ツイッターの方が言いやすいよね。X っていうよりも、ツイッターって言った方が言いやすいような気はするんだけど。ね、でさ、流れてきたツイートがあってさ、やりたいことを、やりたい時にやるのがアマチュアで、プロっていうのは、やりたいことのためにやるべきこともやるんだよっていうのがプロっていう、なんかそのまあただ短文のね、ツイートだったんですけど、まあ確かにそうだよねって思って、今日はねこの言葉を残して終わりにしたいと思うんですけども、皆さんね、この放送がちょっとでもね、自分のこう、資産形成の自分のお金を守るための、興味関心につながったらいいなと。そして、今後ね、大岩がどんな音楽を作っていくのかっていうのを楽しみにしていただくきっかけになったらいいなと、思っております。 この番組は各種ポッドキャストアプリや Spotify などのミュージックアプリでも放送をお聞きいただけます。アプリから番組登録をすることで最新のエピソードの通知や再生をする際の便利な機能が設定できるので、この番組の配信を聞き逃したくないよっていう方はぜひ番組登録そしてフォローをお願いいたします。それではここまで聞いてくださってありがとうございました。 BGM は大岩和樹の楽曲よりコールをお聴きいただいてのエンディングです。このコールもね絶賛Spotify、Amazon Music などで、配信をしておりますので、気になったっていう方はねこう聞いていただけると、そして何回も聞いていただけるとね、自分のこう生活費のビビたる足しになっていきますので、ぜひ気になる方は検索していただけたらなと思っております。そんなわけで、ライブ告知をねちょっとしたいと思うんですけれども、この3月ぐらいまではちょっとウィンドルーツのね、ジャズ吹奏楽団ウィンドルーツっていう、バンドをやってるわけなんですけれども、その活動がね結構多くなってくるんじゃないかなと思っておりまして、まず今週の日曜日ですね、東大和市にあるハミングホールっていうところで東大和のウィンドオーケストラとそしてウィンドルーツのジョイントコンサートがありますと、そしてその次の週ですね1月25日には、新宿ケントスというところで本セクションでね参加させていただきます。そして2月の11日、こちらは、SJ&P コンサート、同じような、ジャズポップスを演奏する吹奏楽団の、全国大会なんですけども、その特別ステージとしてウィンドルーツがこう夜にねこうスペシャルコンサートをさせていただくという、企画ですね。そして2月12日イワナプラス第4回、コンサート、こちら金管の、アンサンブルのね、ライブになっております。四谷三丁目のメビウスで、演奏会をやらせていただきます。そして3月の18日これがね、ウィンドウルーツのセカンドレギュラーコンサートということで、昨年かな、あのレギュラーコンサート初回をやらせていただいて、大変好評になっていたかと思うんですけども、その、第2回コンサートウィンドルーツ単独公演ですね、こちらの2回目がございます。こちらぜひね来ていただきたいなと思っているんですけれども、細かい詳細等は、ノートのライブスケジュールの記事に載せておくのでぜひチェックしていただければと思います。このチャンネルではとある音楽家の日々の生活から感じたことについて発信をしております。ご感想やトークテーマのリクエストなどお待ちしております。この放送をスクロールした説明欄にあるコンタクトフォームまたは各 SNS の DM などからぜひお気軽にメッセージをお寄せください。ではまた次回の放送でお会いしましょう。お相手は大岩和樹でした。良い1週間をお過ごしください。